ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。10月22日金曜日、時刻は午後6時30分になりました。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。
ということで、
はい、
ショパンコンクールすごかったですね。
ああ、そうですね。見ました？
僕はそのダイジェストだけ
見て。あ、なるほど、
はい、もう日本人2人もね
入賞しましたね。
はい、ということで、なんかやっぱり音楽やってる身としてはすごく嬉しいニュースだなと思って、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、2位が反田恭平さん、うん、
はい、
そして、第4位に小林愛美さんが入賞して、はい、うん、日本人が2位に入賞するのは50年ぶりということで、
内田光子さん以来ですよね。
はい、なんか嬉しいですね。
すごいですよね。しかもその5年とか6年に一度、うん、基本5年に一度らしいので、
はい、
なかなかね結構大変なコンクールだと思いますね。
うんうん、あ、モチベーションがですか、うん、オリンピックみたいな気持ちですかね。
そうですね、そう、毎年あるわけじゃないので、うんうん、すごく準備とかタイミング、うん、その30歳以下しか出れないので、
うん、
結構いろんな制約の中で、去年はあのウイルスの影響で延期になってしまったので、
あ、じゃあまた1年待ってからの、うん、1年待ってから、そうなんですね。
なので、
うんうん、
とても大変だったんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
うん、でも2人、その日本人お二人、2位と4位になられたお二人が幼馴染だったということで、
ね、ドラマチックですよね。
そんなすごい2人が幼馴染っていうのはすごいなと思って、
うん、ね、こうお互いにこうライバルでもあり、うん、こう切磋琢磨してとか、なんかちょっといろいろ妄想しちゃう、
ね、いろいろね考えちゃうけど
うん、うん、
そう、すごくやっぱり2人ともその落ち着いていて、はい、その発表の時とかも、うん、もう本当にこう楽しかった感じがこう顔に出ていて、うん、すごくこう満足してるような感じだったので、すごい雰囲気のいいそのコンクールだったんじゃないかなっていうのを映像で伺いましたね。
うん、そうなんですね。
なんか全部あの全て演奏を聴けるみたいなので、この後僕 YouTube で見ようかなと、
うん、はい、
思ってます。
じゃあ私もちょっと YouTube で
見れるみたい、うん、無料で見れるみたいですね、
はい、見たいなと思います。
はい、
はい、では本日も、30分間お付き合いください。
はい、
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはですね、いつものように音楽分析ピックアップのコーナーなんですが、なんと今回はですね、
はい、
はじめさんに初めて音楽を紹介していただくというコーナーになります。
あ、緊張してきました。
緊張しないで、あの好きなものを
ね、パーソナリティとしての言葉の重みを6年目にしてようやく感じ始めました。
そうですね、32回目にしてちょっとね、
はい、
お願いしました。
はい、今日は私の、はい、独断の渋谷系特集をお送りさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、そもそも渋谷系とは、うん、特定の音楽ジャンルのことを言うのではなくて、うん、ムーブメントのことを指しています。
うんうんうん、
1980年代の終わり頃、ちょうどあの私たちが
そうですね、
おぎゃーと生まれた頃ですね、
はい、
80年代の終わり頃から DJ の人気が高まってきて、
はい、
いろんな洋楽のメロディーとか歌詞とかタイトル、デザインなどいろんなことを、サンプリングする、真似するっていうような 概念が登場しました、
はい、
そうすることで古今東西の音楽を新しい解釈で構築し直すというサンプリングミュージック的な手法というのが生まれ、うん、それを日本で初めて意識的にやり始めたアーティストたちのことを渋谷系と言っています。
そうですね、そのサンプリングっていうのがその有名な、うんうん、例えば昔のロックの、ね、リフとか、はい、ギターのリフとか、 なんか声とかをね、うんうん、巧みに使うんですよね。
ね、
はい、
あの、まあ、パクリとは違うんですよ。
パクリとは違います。一応リスペクトがあって、はい、短くね1秒以下1秒とかで。
そうですね、はい、こうその音楽を好きで聴き込んでいるリスナー兼アーティストが作る新しい音楽というようなイメージがいいのかなと思います、うんうん、また定義としてもいろいろあるんですけれども、はい、デザイナーの新藤光雄さんがジャケットを担当した CD のことを渋谷系と言ったり、うん、と現在あのメガドンキホーテ渋谷本店がある場所に当時あった HMV、うん、渋谷の、太田博店長がこうセレクトした音楽、うん、その店長中心としたムーブメントのことを渋谷系と定義したりもします、
はい、
であの渋谷系は多数の音楽ジャンルを含んでいるため、渋谷系ってこういう音楽こういうジャンルこれ聞いてあこれ渋谷系だよねって分類することがなかなか難しいんですが、うん、ただその音楽を聴くことによって新しいジャンルの音楽を聴き始めるきっかけ、その入り口になるような役割を果たしたとも言われています。
詳しいですね。
勉強しました。今日最初にご紹介する曲は、はい、もう絶対に外せないピチカート5、
はい、
ご紹介します。
いいですね、
はい、ピチカート5は60年代のルックをビジュアルイメージとしたグループです。で特に3代目ボーカルの野宮真貴さん、うん、もう大人気ですね。
3代目なんですね。
あ、そうなんです、うん、その最初からいらしたわけではなくて3代目のボーカルなんです、野宮さんが、うん、で音楽だけじゃなくて野宮さんファッションアイコンとしても今でもとっても人気があって、うん、
かっこいいですよね、
はい、あの渋谷で開催される東京コレクションにモデルとして野宮さんが登場することもあります、うん、では、最初にお送りする曲は渋谷系の代表曲、ピチカート5、東京は夜の7時。
はい、
はい、ピチカート5で東京は夜の7時お聞きいただきました。さて、
はい、
90年代は、うん、渋谷109を中心としたギャル文化
が、あ、もうギャルだったんですね。
そうなんです。ギャル、
うん、
私ギャルだった時代ないんですけど、
僕もギャルだった時代ない
あの安室奈美恵さんの楽曲とかもとても流行っていたので、はいはい、あの厚底ブーツとかルーズソックスとかもう渋谷といえばギャルというのがトレンド、うんうんうん、ファッションのトレンドでした、
はい、
が渋谷系の音楽のファッションはもう正反対の装いで、うん、当時あの雑誌オリーブの影響もあってアニエスベイのボーダーシャツ、ボーダーのカットソーですね、うん、とか黒いベレー帽といったフレンチカジュアルのスタイルがアイコンになっていました。
今日それで被ってるんですか。
そうなんです、黒いベレー帽を新調してしまいました。今日のために
新調したんですか本気ですね
そして渋谷といえばパルコがありますね。
はい、ありますね、はい、
この渋谷パルコが様々なアーティストを CM に起用しておりまして、うん、2019年にリニューアルオープンした際にはあのコーネリアスが館内 BGM を書き下ろしたことでも有名になっています、はい、続いてお聞きいただくのは、小山田圭吾さんのソロユニットコーネリアスの楽曲をご紹介します。もともとは、小山田さんは小沢健二さんとのバンドフリッパーズギターとして渋谷系ムーブメントの第一人者として活躍していました、
はい、
私が一番好きなところですね、
うんうん、
ここちょっと語り尽くせないんですけれども今日ははい、フリッパーズギター解散後はそれぞれお二方ともソロに転身しまして、特に小山田さんはサンプリング多重録音それからリズムマシンを用いて楽曲制作を行い、
はい、
映像や物事を音楽で表現するといった技法が NHK E テレで大人気のデザイン、うんうんうん、にも大きく貢献していらっしゃいます、
はい、
そして、YMO や電気グルーヴ、高木正勝さん、サリュなど、多数のアーティストとのコラボレーションや リミックスを行っています、
はい、
はい、では続いて2曲目お送りします、うん、コーネリアスでポイントオブビューポイント。はい、コーネリアスでポイントオブビューポイントお聴きいただきました、はい、この楽曲が流れてる裏で熱い思い出トークが、うん、繰り広げられておりますので、ぜひ YouTube の方も後ほどアーカイブが出ますのでご覧ください、
はい
はい、さてコーネリアスは世界21カ国でアルバムを発表したということもあり、うんうん、ワールドツアーで世界中を回っています。でフランスツアーの際にはタヒチレイティがコーネリアスにデモテープを渡したということで、うん、その結果日本でもタヒチレイティが人気が出てきたっていうような出来事もあるんですね、
うんうんうん、
で現在渋谷系ミュージックは YouTube ですとか Spotify を利用して、また古今東西のさまざまな音楽を聴けるというこのサブスクのおかげで、また世界中で再加熱しているんです、はい、で特に韓国や香港では渋谷系をルーツとしたバンドが新しく出てきたりとか、渋谷系のモチーフを何でしょう、渋谷系のデザインをモチーフとしたテレビ番組が作られたりしているそうで、もう大人気なんです、うん、で、あのサンプリングミュージックなので、これからもまたどんどんどんどん新しい渋谷系音楽が生まれていったらいいなと思っております、
はい
はい、では今日最後にお届けするのは、先ほどもご紹介しましたタヒチレイティ、今日は、コーネリアスリミックスでお聴きください。タヒチレイティでハートビート。
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
ここからは、はじめの今時。
はい、
このコーナーは、いつもは私モデルはじめが気になる美容ファッションアートなどオールジャンルのトピックをセレクトし、最新のトレンドからニッチなものまでときめく情報をご紹介するコーナーです、
はい、
が今日は、
うん、カサヤンの今時として、
はい、
今日はバトンタッチ、
はい、
で番組をね、人を交換したというね、今日
そうなんです、今日はいつもお互いのコーナーをチェンジしてお届けしています、
はいはい、ということで今日はですね、
うん、
食べ物ですね、
はい、
日本そばの、まあ、歴史ですね
似合いますね、
調べてきました。
そばという響きがカサヤンにとっても似合っています、
は
い、
僕は麺類がね、もうとても好きなんですけど、うん、特にやっぱり日本そばが一番、うん、好きですね、そば粉で作るね日本そばなので、ちょっと今日は調べてきたので、聞いていただければと思います、
はい、
まあ、日本そばって言うんですけど、まあ、沖縄にもそばがあるので、沖縄のそばと対比して和そば、和風の和そばとも言います。でこのそばの歴史がですね、日本は実はすごく古くてですね、
うん、
なんと9000年前以上、
9000年、
はい、縄文時代に遡ります。
はい
はい、9000年前なので、まあ書も、ね、記録とかは全くないんですけど、そのそばの実の花粉が高知の遺跡から見つかって、はい、当時から栽培されていたっていうのが分かっています、
うん、
はい、当時はですね、今のようなそばの、食べ物の形はしてなくって、例えばそばの実をそのままおかゆにしたり、
うん、
潰して粉にして水に溶いて焼いたりとか、今でいう小麦粉とか米のような食べ方をしていたそうです、
は
い、
麺じゃなかったんですね。
そう、麺じゃなかったんですね、っていうのがまず発祥ですね。で、蕎麦の実はもともと中国と朝鮮を経て伝来したそうです、
はい
はい、で、だいぶ時代が進みまして、5世紀頃に蕎麦ガキっていうね、食べ物、皆さんご存知ですかね。まあ、庶民にも人気だったそうなんですけれども、水豚と同じく、うん、まあ、水で練って団子状にして茹でて食べるものですね。
うーん、
今でもね、その結構昔からある蕎麦屋さんとかでも食べれるんですけど、まあ、おつゆにつけてわさびとかつけて食べる食べ方は一緒なんですけど、まあ、お団子のようにこう、
うんうん
うん、まあ、ドンとねなっている感じですね。なのでまだ今の蕎麦の形ではないです、
うん、
はい。で、そうですね、その後に、やっと今のそばの形が出てくるんですけれども、いろんなね、食べ物っていろんな説があるんですよ、
うん、
その うちが発祥だこっちが発祥だとかあるじゃないですか。
あ、そうですね。そう、第一人者がいろいろ出てくるんですね。
第一人者が出てくるんですけど、まあ、記録がね定かじゃないっていうのもあるんですけど、一応僕が調べたのは2つ発祥があって、今のそばの形はそば切りっていう名前で広がった
ん
ですね、
う
ん、でまず室町時代説があって、室町時代にうどん屋さんがそのメニューを増やしたいっていうことで、うん、そば粉を小麦粉に混ぜたっていうのが、まあ、発祥と言われてるのと、あとはもう一つ戦国時代1574年に長野のお寺でそのそば切りが、まあ、寄付された、その庶民から寄付されたっていうこの記録が残ってるそうです。なのでこのどちらか説があります、
うん、
はい、ここでやっと今のそばの形になったんですけれども、まあ、発祥が長野か山梨と言われています。
山梨だと思います
なのでどちらか、でも長野のねそばも美味しいので、
いや多分これは山梨だと思うな、ね、
はじめさん山梨出身なので今ひいきがすごいですけど、はい、まあ、こういうふうにいろんな説がありますね。で、まあ、今ってそのせいろに乗ってるじゃないですか、ざるそばとか、
うんうんうん、
森そばって、はい、あれはもうごく最近で、はい、まずそのざるに乗ったのが江戸中期と呼ばれていて、
はい、
そのお客さんが最後のそばが水っぽくなるんじゃないかって言われて、
うん、
でそば屋さんが考えてあのざるに乗せて、まあ、だからお椀の上にざるを乗せてその上にそばを乗せたっていうのが最初と言われています。
はい、
でこれがですね一応発祥が分かっていて、深川あの江東区にある深川の伊勢屋さんっていうところで最初に出したと言われています。はい、これで水が切れるようになったんですね。はい、でさらに、江戸末期に、まあ、小麦粉とかが高騰した時があって、うんうん、でそばの量を減らさなきゃいけないってなって、その時にせいろが使われて、せいろを使ってざるを使うとその同じ量のように漏れることで、そこでせいろが使われて未だに
かさ増ししたってことですか。
そうなんです、そう、平たく言えばそういうことですなのでそう、こういう歴史があって今のそばができてるんですね。なので本当に歴史があるし、その何今のそばの形になって、まあ、あ今の形で500年くらいかの歴史があるんですよ、
うんうん、
なのでもうね、そのなんていうのかな、日本全国に今そばがありますけど、そのつゆとかあとそばのそのそばと小麦粉のブレンドの違い、
二
八そばとか十割そばとか、あ、とわりか、とわりそばとかあるんですけど、それによっても味が変わるので、まあ、日本どこ行ってもいろんな美味しいそばが食べれると言われてますね。
うーん、はい、毎日そばでもいいんですか。
毎日そばでも多分大丈夫だと思います。そのずっとざるそばとかだとあれだけど、
あ、笠谷の気持ち的にです。
はい、あ、でもそばでも大丈夫だと、そばがきとか、その小麦粉の分量変えたりとか、だんだんそのうち多分自分で作るんじゃないかな
と思ってて、そば屋をね開くか、
そう、あのそばをこう切る大きい包丁で切るのとか憧れるんですよね、ちょっとね、うん、で実際にその恩師とかはそばを作ってる先生もいたりとか、
あ、そうなんですね、
はい、だから音楽とか、うんうん、結構芸術界隈でそういう人結構多くて、はい、そのこだわって作る人、
ね、そのうちそばを切るそのトントンの音で曲作ったりするかも
しれないですね、はい、
サンプリングして
ね、つながりましたね、
はい、
確かに。で僕おすすめなのはその長野の佐久で食べられるそのさらしなそばがあって、
はい、
それはとてもおすすめで、あの草笛っていうお店がありまして、水車が回っていて、そこは何度か学生の時に行かせてもらって、まだあるみたいなんで行きたいなと思ってますね。
うん、
くるみのあのつゆで食べるんですけど、
うん、
美味しいですね。
美味しそうですね。
あとはこれから年越しそばで、そのなんで年越しそばを食べるかっていうと、まあ、細く長く生きられるようにっていう説とか、今年1年の厄が切れるように、そば切りなので切れるようにとも言われています。
なるほど、
はい、なので、ね、あと2ヶ月ありますけど、そばを食べるときはですね、こんな感じで歴史にね思いを馳せながらこう味わってね食べてみられてはいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、もうちょっとあれかな、あるかな、
いやもう時間が、
そうですね、なのでこんな感じで、
はい、
チェンジしてみました、
うん、
はい、
以上、
はい、以上、
はい、カサ
ヤンの、今時のコーナーでした。
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、あっという間でしたが、
語り尽くせなかったですか？
お互い、まあそうですね。
ちょっと蕎麦への愛は後ほどまたツイッターとかで ね、
そうですね、
熱く、あのスペース配信とかもあるので、
そうですね、
熱く語っていただいて。
蕎麦美味しいですよね、
うんうん、
はい。
うどんの方が先だったんですね、発祥が。
そう、うどんの方が実は歴史が長いらしいです、
うん、あ、そうなんですね、はい、うん、私もどっちも好きです。
うん、選べないですよね
、うん、はい、お知らせがありますか？
お知らせ、はい、ございます。まずは、
まずは、はい、どうぞ。
これですよ。
あ、来月11月27日土曜日のお昼にライブがございます。
はい、
まあ、昼のプラネタリウムボリューム21が、はい、阿佐ヶ谷ドラムにて、観覧のお客様と、それから配信とどちらもございます。うん、詳しくはツイッターでお知らせいたします。
はい、ついにね、再開できますね。
はい、
はい、
他はお知らせ？
特に僕はないです。
はい、
はい、
じゃあカサヤンの新曲とラジオでの即興演奏がいつあるのか、即興演奏を ね、 楽しみにしているリスナーもいると思いますので。
確かにその音楽分析ピックアップの時間にはじめさんが言ってる後ろで弾くとかもいいかもしれないですね。
う
ん、
本当気が散っちゃうかもしれない、うん、
あ、そっか、
うん、
気が散らないような、こう
本当ですか、合いの手の代わりにプププププ吹いてくるみたいな感じですか
ピアニカですか
ピアニカ、
そうか、ピアニカでもいいですよね、
プップ吹いてくる、
そうですね、
うん、
なんか考えましょう。
はい、はい、では本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
はい、はい、お相手はカサヤンと
はじめでした。
次回の放送は11月26日金曜日午後6時30分からです。このあと7時からはドリームキングダム大気&サイドンのまったりスナック川崎です。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ということで、
さようなら。